おはようございます。高原剛一郎です。先日私は友達に頼まれて一緒にある方の家を訪問しました。その方はこの番組を聞いて一度声の主と会ってみたいとおっしゃったからです。ところが呼び鈴を押してもノックをしても出てこない。でも部屋の電気がついてるんです。さっきまで話し声がした気がするんですね。それでしつこく、〇〇さん、〇〇さんと呼んでも返事がないので、引き返したんですが、後でご本人がいらっしゃったということが分かりました。実は彼女は、借金取りに怯える生活をしていたんです。それで私が行って、声をかけたとき、借金取りと間違えたって言うんですね。第一声が似てたんだって言うんです。それで怖くて怖くて、扉を開けることができなかったそうです。心に負い目を持っている人は、友達の訪問にすら怯えて閉ざしてしまうんです。時々聖書と聞くと、自分をひたすら責め立てる厳しい本に違いない。何しろ聖なる書というくらいだから、今の私にはとても無理だと思い込んでしまう方がいらっしゃいます。しかし、聖書のメッセージのエッセンスは、福音、喜びの訪れです。これは、罪という借金で、がんじがらめの人間のために、イエス・キリストが、一発完全返済の肩代わりをしてくださった、誰でもキリストを信じるなら、罪許されるという、神の約束のメッセージなんです。さて、聖書にこう書いてあります。父は、御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持つ。御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。ここに三つのことが言われています。第一に、神とは万物をお渡しになる方。万物の支配者であるっていうことですね。夏になりますと太陽の日差しが厳しくなりますね。ところで太陽って空気のない宇宙にあってどうして燃えることができるんでしょう。酸素がない宇宙空間で太陽が燃えてるのはどうしたわけでしょう。実は太陽というのは物が燃えるのとは違う原理で燃焼してるんです。太陽というのはとてつもなく大きな水素の塊なんですね。この水素の塊があまりにも重い自分の体重に押しつぶされて、中心に向かって縮んでいこうとする力が働いてるんですが、この太陽の中心がものすごい圧力と熱を持って、その結果水素同士がくっついてしまうんです。これを核融合と言います。要するに超巨大水素爆弾なんですね。ところで、地球上で水爆実験をしたら、キノコ雲が発生して、火の玉はみるみるうちに膨れ上がり、四方八方へ広がっていきます。では、太陽は水爆反応しているのに、どうして薄く広く、宇宙に広がっていかないんでしょうか。実は広がっていこうとする力と体重で縮んでいこうとする力がちょうど釣り合ってるので、あの形、あのサイズ、あの発熱量で一定なんです。もし太陽の表面温度がわずか 0.5% 違ったら、地球は死の星になります。いかなる生命体も生存することができません。つまり太陽というのは、地球に生命が誕生するように、最適の反応を維持するよう調整されているというんです。これを最新の宇宙物理の考え方で、宇宙の人間原理と言います。この宇宙というのは、人間を作るために設計されたという考えです。これはまさに聖書の語っていることです。神はあなたを世に作るため、万物を支配してらっしゃる方です。第二に、父は御子を愛しておられる。 巫女は万物の創造主の一人子の神のことです。この神の子が人の子としてこの世に来てくださいました。その方をイエス・キリストと言うんです。イエス・キリストはただの人ではありません。人となった神の子なのです。そして第三に、この神の愛する一人子、イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れるなら、その人はどんな過去があっても罪許される。どんなひどい過ちがあっても完全な許しを受ける。そして永遠の命を与えられるというんです。昔イギリスにバロン・フィッジェラルドという男爵がいました。大変やり手の男爵で、実業界においても社交界においても中心的な存在でした。彼には一人自慢の息子がいました。ところがある日のこと、この一人息子が事故で亡くなってしまったのです。それはフィッジェラルドにとってひどすぎる苦しみでした。彼は唯一の後継者を失い、しばらく精神的に立ち直ることができませんでした。大きな保険会社の出資者であった彼の元には、毎月莫大な配当が来ます。非常に裕福な生活ができるんですが、ある時から彼は、その財産を全部使い切って、世界中から古今東西の名画をコレクションとして集め始めるんです。そして、自分が死んだ時には、これらのコレクションを全部オークションにかけて売ってくれと言い残したのです。さて、彼の死後、名作揃いのコレクションのために、多くの美術商がそれらを買い求めるために、そのオークションに集まったのでした。弁護士がフィッジェラルドの遺書を読み上げました。それには、一番最初に、愛する息子、と題した絵を売るように書いてあったのです。ところがその絵は無名画家によって描かれた息子の肖像画で、芸術作品としては価値のないものです。当然誰も見向きもしません。みんなが欲しいのは2枚目以降の作品です。ところがただ一人その絵を欲しがった人がいました。それは長年死んだ息子を可愛がった年寄りの召使いです。彼は、なけなしの金をはたいて、父親の感傷的な思い出の品である絵を買い取ったのです。弁護士は、遺書の続きを読み上げました。それには、こう書いてあったのです。息子の絵を買った者に、残りの絵全部を与える。以上。美術受賞にとって、垂涎の的である多くの名画は、この父親にとっては、息子の絵の付録に過ぎなかったのです。ですから、息子を選ぶ者に全てを与えると言ったのです。イエス・キリストとの関係もこれと同じですね。キリストを自分の救い主として選んだ人は、神がお持ちになる全てを得る者となるのです。神のたった一人子のイエス・キリスト、この方は、あなたが自分でできないことをすべて代わりにしてくださった方です。私たちは自分で自分の罪を許すことはできません。また自分で自分の性格を変えることもできません。また自分で死後の運命を変えることもできないのです。しかしキリストは何一つ罪のない方としてあの十字架にかかり、あなたの罪を背負って、代わりに永遠の罰を受けてくださった方です。そして死後三日目に復活し、あなたに神の霊を与えるために蘇ったのです。この方を信ずる者は、罪許され、神の子とせられ、死後地獄ではなく天国へ行く者とされ、神に喜ばれる存在として作り変えられると、いうのです。ぜひ、御子を信ずると決心なさってください。心からお勧めしたいと思います。